はい、今日のところでこの長いですね、別れの時に残した特別なメッセージ、決別、遺訓と言われたり、一つ残す、遺訓を君に教える。もうこれで最後だと。幼と捕らえられて、散々苦しめられた時に十字架で、いろんな苦しみ、死んでいくわけです。最後に残したメッセージということで、そういう実現になっている。その最後のところですね。この、は、他の福音書にはないわけですね。非常に長く、ということは、最後にこの福音書を書いたわけですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネってありますが、直接に復活したイエス様からの啓示を受けた。それを書き綴ったということで、まあ、いろんな引用もですね、三つの福音書では、ヨハネ福音書が一番ぐらい多いではないかと思いますが、普通に書いてやっても、その背後に、霊的、また象徴的な、旧的な意味がいつもこもっているから、あ、ほんまに怖かったと思っても、まだまだ奥がある。という、これは全聖書の中で一番そういう意味での奥行きと深みがあるということですね。で、今日のところですね、祈りっていう、この最後のところでの祈りだから、特別に重要なことっていうことになるわけですね。で、この最後の夕食っていうのは、いつから始まっているかっていうことで、13章から、ね、13、14、15、16、17、まあ、時間としては夕食の時だから、非常に短いわけです。イエス様の伝道は3年間。でもこのヨハネ福音書は、その一番最後のわずかの夕食の時に、それまでずっと3年間共に夕食いっぱいあったわけです。この夕食にそれだけのスペースを使って書いてある。全くそういう意味では、他の3つとは違っているところがあるわけですね。これは夕食の始まりから書いてありますが、最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵で、内容はその最後の晩餐と言われるときに何を話したのか全くほとんどみんな知らないけれども、最後の晩餐の絵、レオナルド・ダ・ヴィンチ、小学校のとこから私でも名前知って非常に有名なんですけれども、まあ、そもそも名前からして晩餐ではない。ここで書いてあるようにパンとブドウと、もう最後で極めて質素な簡単な食事やったみたいですね。晩餐と宮中晩餐会って非常に豪華な食事というようなことって全然違うから、その訳語によって間違ったイメージを受け取ってしまうことがあります。何かこう最後の晩餐の時に話したんだって言ったら、あんまり関係ないんじゃないかっていうことを連想しがちなんですけども、そういうことはないですね。この時は最後の夕食で非常にあるので、豪勢な豊かなごちそうだろう。なんか、神のこと。ヨハネ福音書にあるように非常に豊かなですね、この夕食の時。2000年ついてもその味わいが変わらないような持続する、そういう霊的食物をいっぱいいただいて、2000年だけど私たちもそこにいただいてるということですね。この15章、から言えば、13章から言えば、もう、時間が経っておるんですね。まあ、ヨハネ福音書、これ、始めたのは、いつかというと、そんな人がおるはずがない。神様で嘘だ。っていう人と心は一つに来れると、なれないわけです。 ですね。一番大事なところです。そういう意味で、まずですね、この真理の方ではあなた方が罪です。これは歴史を、キリストを信じるというでも、カトリックとプロテスタントでいろいろ戦争みたいなことがいっぱいあったりとかですね。派によって、例えば何々派って言った途端に、この間もある、私は何々派です。と言った途端にですね、限定されたところでいますっていうことになる。派っていうのは、聖書のある部分の、強調して言う。そういうことに出る。私は無教化主義という言葉を使ったことはないんですね。何かと、主義というと、人間の考え、思想ということになる。マルクス主義、レーニン、マルクス主義、スターリンの主義、毛沢東主義、とはですね。そういう、主義っていうことはね、ある人間たちに考え、思想、ということになるから、主義というのはふさわしくないから、私のホームページも、無教会主義で、私一度も言ったことはない、聞いたことないと思う、私の言葉としてですね。無教会の流れを組んでるとホームページにも書いてあります。内村勘藤の影響も受けてある。けど、元は何かというと、無教会と教会はないという意味じゃなくて、内村が自分の主張をはっきり言っていろいろしてたら、教会のそこでミッションスクールだと、キリスト教の伝道のために必要な資金も出してる。徳島でもですね、キリスト教センターと、最初私は初めてやってる、そこで就活した。それが何年も知って初めて分かったんだけど、その2階建ての宿泊施設も、礼拝堂も、いろんなものが2階建ての管理広い施設は、アメリカのクリスチャンたちの献金から運営されてた。びっくりしたことあるんです。で、だいぶしてからですね、アメリカからもう日本は経済成長も非常にあるんだから、もうアメリカからの献金やで運営維持する必要ないということで、これで来ますということで、そこで保育園も置いてやり出したわけですね。礼拝の場所も遊びにしてしまったわけですが、まあそういうことでですね、お前書いた津田梅子さんの、でも、震災で焼けてしまったときに、ハーツポンという女性が、アメリカでものすごくたくさん駆けずり回って、そしてこういう大学を日本に作りたいと。で、巨額の金を集めてきて、そしてそういったこともあって、設立もできたわけです。津田梅子は立ったことではないんです。たくさんの人たちの祈りと献身があって、に見える建物も作られておるわけです。まあ、とにかくそういうことでありますが、はということになると、ある区切りということになります。で、人間は狭いからどうしてもそういうある区切りを大事にしようとする。あ、無教会であると、内村勘藤という言葉が、やっぱある人の話を聞いてたら、キリストという言葉がずっと大きい。あるいは、柳原という言葉はずっとたくさん使われる。実際に全国集会の聖書講義とする中でも、事実あったことですね。まあ、そういうことになると、無教会の派の中の、また柳原派ということにも何かになります。でも、柳原内村という優れたクリスチャンたちが言ったのは、自分に従え。と言ったんじゃないんですね。イエスを見ようと。イエスを信じる。イエスの十字架。ということを言ったのやって。イエス・キリスト、あるいは復活の力。そういうことで、柳原と内村をまず見ようと。まず思い出すというのではいけないわけですね。そのイエス様を仰ぐ、あるいは生き方、そういういろいろなところにおいて、彼らが神から受けたものをもとにして活動したものは、それによって私も信仰を与える。そういうのが必ず必要なんですね、書いても。でもそれはイエス様に導くためのもの。イエス様が光なんだから、そこを見るためのものとして、いろいろな伝道の働きもあるわけです。まあ、そういうことで、この一つ見っていうのは何かというと、分派ができてしまって、互いに争い合うと。そういうことはずっとあったわけです。まあ、カトリックとプロテスタントが、 戦争したとか言うけど、本来はカトリックをキリスト中心であれば、あるいはプロテスタントをキリスト中心だったら、武器を持ってあいつを殺すということはあるはずがないわけ。それは人間的なものをしっかり持ってるから、この枠と枠が対立して、そういうことが起こってしまうわけ。キリスト教は、が戦争したり、植民と一緒にくっついて入ってくるか、嫌いだって言った人もおりますが、本来キリストの精神は戦争を絶対しないわけですね。で、そのことを間違えて、ベトナム戦争を推進したようなアメリカの大統領も、キリスト教だと。言うておるからキリスト教、トランプでもそう。福音派だ。福音派と思うけど、彼の今やってきたようなことを詳しく知れば、それは到底ですね、キリストの精神を持つことは感じられない、思えないです。平気で嘘を言ったり。ああいうふうに、非常に政治の中心になる建物に、ボートを、襲いかかるボートを先導するとかですね。まあ、とにかくこんなことはあれですけども、知らないからそんなことを言う。知ったら、本当にとってもキリストに、の精神を持っていると思えないわけです。そういうことはそれでもあることですね。だから何派とか言い出した途端にその限定されたことになる。たとえ何派であろうと、無教会であろうと何であろうと、それがキリストが求めたこの一つ、そのためにはキリストが私たちのうちに住む。人間がキリストよりより非常にしっかりうちに住んだ。それは人間にくっついていくから、別の人にくっついた。また、違ってくるわけですね。そういう意味で、はるか先のことまで予見した上で、同じようにキリストを信じてたはずなのに、感覚をするに、本当に一つになれないというところを、ここで最後に強調しているわけですね。彼らも、私たち、イエス様と神様は一つ、完全に一つであるように、彼ら信じる人たちも一つになる。前にも強調したように、私が彼らのうちにより、神様が私のイエス様のうちにおれるのは、彼は完全に一つになるためなんだと、一つ一つと繰り返しているぐらい。で、私もまた繰り返して言ってるわけ。そしてそれを最後に受け、それを受けて、その次に言ってること。それがまあ、そのことを言われるようになる。この世の人は修行になる。まあ、これは津田梅子さんの場合も、最初に行って10年もそこでお世話になった、その活動の歩み方を見て、本当にキリスト神様のことを、こういう方なんだ、かって明かしてなったし、わずか半年余りで、ですね、ただ、キリスト教が現金だった時代、それが解除された直後に、はるか遠くで信仰を持ったということ。そう、実際にそういうことだったんですね。で、また次のところで、私に与えてくださった人々と私のいるところとも、神様、イエス様ともいるとか、天の国、霊的な、完全なところですね。彼らも共にそこでおらせてくださいと。で、そこでは、神の国、霊的な神の国では、天地創造の前から私は愛して、これも、先に天地創造の前から神と共にあり神だった。キリストを愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せる。霊的なあらゆる真実。その栄光とは愛や真実や永遠性や強さというものですね。ですので、また、この私を信じるようになったというのは神様が直接使わせたんだ。他の人間、は神様が作ったと。神様の姿としてですね。けれども、一方で罪を持って、姿として神様と似たものと作られたのに、どんどん離れていっているけれども、イエス様は全く神様と同じものとして、霊的にですね、使わせたんだと。その独自のお方なんだということを最後にも繰り返しているわけです。そして、皆、これも前から言ったように、普通は日本語では名前と言って、その名前だけですよね。私の名前、吉村、 ったかです。ただそれだけ。けれども、イエスさん皆を知らしたというのはイエスですと。名前はこれイエスですね、地上に。地上で生まれる前は名前なかった。それ、イハネの国はロゴスという、まあ、仮にですね、したわけですが。みんなを知らせた。イエスと言いかけてわかるわけです。それを今後とも知らせ続けます。そんな意味ではないというのはすぐにわかります。これを見てもみなというのが聖書においてはです、単なる名前でないという。こういう使い方は日本語でしないわけですね。最後の最後に出てくるで、みなを、名前を彼らに知らせた。はっきり名前というものはその本質であると。愛や真実、永遠、清さという、その本質のことを、この名ということで言えるわけですね。名はこの本質を表すわけです。自分自身の本質を彼らに知らせたと。これからも知らせる。一度見を散らしたって言うと、ほんの一部、無限大の広いさ、奥行きを持ってたら、はっと知らせても、整理が与えられて知っても、ほんの一部の一部ですね。これからも知らせる。それに、名とは何を表すかっていうのは今まで何度となく言ってきたことですか、聖書に言ったことのように。本質だからこそこれからも知らない。こういうことも本当に知らなかったらですね、名前イエスと言ってみたら、イエスという名前である。何度これからも知らせるのか。という意味不明になる。ね、こんな最後の最後に何度こんなわかるといったことになる。私は吉村という名前言いました。またこれからも吉村でしたし、言い続けますので。本当に無意味なことになりますよね。そしてその一番最後に締めくくったのが、その長い、私に対する神の愛、神の愛、ね。彼らの内にあるように。で、その愛の完全な愛であるイエス様が、私も彼らの内にいるようになれたんだ。これが最後の最後の言葉だった。神様はイエス様を愛した。それも神の愛だと無限に広かった。だからその愛によって万人がただ信じるだけで様々な過去の、あるいは今の、それから犯す罪が全部不思議と許される。誰でもですね、子供の時からずっと振り返ってみたら、まず自分の家族、親、特に親とか母親とか父親とか兄弟、身近な人にどれほどの愛を注いだのか。ということですね。あるいはそれから知り合った小学校の時代の友人やら、あるいは友達先生やら、近所の人、親族の人、どれだけの愛を注いだだろうか。逆に愛どころか、あの人嫌いとか憎んだり嫌ったり、あるいは悪くて言ったり。もっと大きになるともっと深い次元の罪を犯す。ということもあるわけですね。だからそういう誰でも人間っていうのは、霊的にも精神的にも幼稚なとこあるから、ついついその時にはそのいう罪を犯したらどうなるか、ピンとこない。だからそれを犯してしまうけど、後になって思い知らされるところでよくあるわけですね。だからそれは、いくら思い返して後悔したって意味がないわけですね。後悔してあんなことしなかったらよかったのにと、ね、いくら思ったって何の役にも立たないわけ。それを何か人間を超えたものじゃないといけませんね。人間に心の中のいろんなその罪なんてそもそも言えるはずがないわけ。もし言ったとしてもその深刻さは本人しか分からない。そういう一人一人の人間の心の奥もみんな人の神様で、その知った上でそれを許すと。イエス様が非常な苦しみを起きたのに十字架の上から、何気の罪を許されたり、と言ってくださってると。まあ、こういう単純なことがキリストの福音の根本にあったわけですね。勉強してないかわからないという問題ではないわけです。勉強したか分かるということでもないんですね。聖書を学ぶって言いますが、実際に学んだところで分からない。かえって逆になる人も非常に多いんですね。少し学んだ。 キリストはこういうことだ、聖書こういうことだ、旧約聖書こんなんだ、ちょっと待って、逆に知恵をつけな、いや、キリストってこんなんか、と。これは教えるのは単なる学習、学校教育のような教え方で分かるものじゃなくて、なんで分かるの？聖なる霊が教える。聖霊によって教えられるんじゃなければ、いくら本を読んでギリシャ語だけが分かったところで、全く分からない。学問がいくらしても分からない。けれども、幼子のような方で、今の十字架による罪を許しよう、本に感謝します。受け入れた途端、キリスト信徒になったわ。そういう典型的な例を、聖書、キリスト、まあ、パウロ。これは非常にお金持ちでもあり、裕福でもあった。特別に、ユダヤ人の優れた教師から、特別にこれで教えてもらっていた。ぐらい学問も読んできたわ。家柄も。でも、それをいくら積み重ねて学んでも学んでも、キリストのことは全く分からなかった。かえって逆に迫害した。そこに学問、学ぶということの限界がはっきり、聖書は書いたいわけですね。私自身も、たくさん本を読むのが子供とか過ぎであった。ちょっと山に登ったところにあって、他の家から離れてるもんだから、暇さえあったら本を読んだ。登るとこから。学校から帰ってきたり。はるか70年も昔があるんですけど、キャラメルした箱とか、カバヤキャラメルって、そこに剣がついたんですね。いくつか集めたカバヤ文庫って、それで希望した本が届く。とても喜んですけど、繰り返し読むと。そういう素朴なですね、読み方でしたけれども、もうちょっとしたら、頑張って読むと。だけど、子供の時に読んでたら、いつも母親から言われちゃったのは、満州の大変な状況の中で生きるか瞬間の時に産んで、寒い中を、極寒の中を回って、かろうじて私に守ってくれたことが、ちょっと生き延びれたと思うんですね。あの、11月に、末期に生まれて、ものすごく夏が寒かったのに、食料もない、家もない、そもそも難民ですよね。ガザの難民のことは、新聞でいろんなことで、この時に報道されているけど、あの敗戦時のシベリア、あるいは満州の大変な恐ろしい状況。女性も次々そういうことで、4割に目に合わされている。極めて危険な状態。そういうこの中でいかにして、どんなに私を守って苦労してきたのかということを、本当に私もわからなかったですね。4歳の時に初めて家に帰ってきて、病気で結果が思い死にかかっておったから、それから、ちょっと寝とったこと、狭い家で、ね、山に風に立てたような、山小屋みたいなのがあったんですけども、で、体重席を保つと、気持ち悪いっていう感じだったんですね。それ今でも覚えてます。二つの部屋使うの、狭い狭いの、白い方で、いつもベッドを敷いて寝て、ベッド使うの、向こうの、畳の上に、ね。そういう非常に暗い状況の中で育ったので、そこから逃げ出したいっていう気持ちが多かった。ね、まあ、そういうこともあって、なんか本はでも読めるわけ。読めたら、この、そういう母親が、本ばかり読んでいないと、外で遊びなさい。私のように風弱くなったら、何もならんだ。繰り返し繰り返し言われたから、未だにその子ですよ。勉強しなさいと。例えば一度もらって、そういう外行って遊びなさい。外行ってなさいと。ように彼が病気になって苦しんでる、今も苦しんでるからそう言われたんですね。母は勉強をよくできたね。弟子屋のとこも行って基本してたけども、まあ満州配信で運命が全く変わったわけですけども、ずっと後に言うときにだんだんと母親の苦しんだことが分かってきた。どんなに戦争の大変なのか分かってきたと言っても、実際に自分がそういうふうに合わないと、この切実さは、あの、もう分かったと思うと、ほんのわずかでしかないわけですけども。なんでこんなこと言うか。そういうふうに人間っていうものは自分の本当の罪、母親がどんなに苦労して守ってくれたか、ほとんど分からないまま成人してしまう。 だから本当に元気のうちに感謝をして、それに応じるようなことをしてなら、もう50歳で病気になくなる。亡くなる前では1年か2年ぐらいは入院しとって、もう起きられなかった下の部屋も全部。ちょうど子供が生まれたから、家内は、妹さんは子供を付きっきりだったから、元気いっぱいの時だったけど、夜が全く眠れないということで、本当にフラフラになったこと、未だに思い出すんですね。今には便利なカードパンツやら、そういうものはないものだから、もう本当に汚れて、なんこれでも洗濯もせないかも。そういうことがあってもなかなかわからないですね。だから罪というのは本当に計り知れないぐらい大きいわけです。多いわけです。それをでも許すって言ってくれるって本当に神様だけですよね。私はそういう時ずっと母親見ながらどんな気持ちだったか誰もわからない。感謝だけだと見抜いて、その時が来るまで、マインドがそのままにしてやったということで。それと同じ他のいろんな、誰のことを思い出しても、その人に愛が十分だったか、祈りが十分だったか、誰一人に対してもそういうことはないわけです。そういうことで、この、みんなを本質を、許しの本質も知らせてくださった。これからも知らせてくださる。そうでないと、そういった顔、また新たな思い出した。あの人に対しても愛がなかった。祈りがなかった。すなわち愛がなかった。ね。遠くによっても祈ること、本当に愛があれば祈る。はい、この命の水だけでも何百人もおるものだから、祈りだとこの習慣関係、それからまあ身近な人ですね、親族とか。誰に関しても愛が十分よ、全くないわけ。ね、そういうのは。もうそれを許してくださるのが神様、キリスト様である。それを許して言ってくれるのが内なるキリスト様。十字架を仰ぐその十字架のイエス様、また私たちの内にここに書いてあるんです。私もって、ね、十字架のあの苦しんでいるイエス様でもある。神様と同じような完全なお方でもある。私も彼らのうちにいるようになるためだ。そして、この点では、パウロが別のところで繰り返し、そのニュアンスを言っているんですが、自分は死んで、キリストが私のうちに生きている。言ったんですね。キリストがうちに住む。それと同じことを言っているわけです。パウロの表現と、ヨハネ福音書の表現は、違うけれども、根本によって同じこと。何が一体私たちのうちに住んでいるのか。自分という、自分を守るという人間が住んでいる。強固に住んでいる。ということは、キリストを知ってもなおかつ続くわけですね。だから、ここにも自分が住んでいる。イエス様はどこか置いてしまう。それでまた罪を感じるので許していただくと。自分のうちなる十字架で苦しんだイエス様、うちにいてくださるから一番身近におる。どこのいかなる人よりも身近に。しかも一番良いことをしてくださるのが、そのうちにおるこの愛なる十字架のイエス様、復活のイエス様であると。これがあったらさっき、歌ったような、主のうちにこそ愛がある。うち、自分のうちに一番、だからそこから一番のように愛が湧いてくる。希望、どんなに闇が押し寄せても、うちなるキリストは全能である。神だから、たとえ殺されても死んでもっていうわけですね。究極的にそんなとこまで全部含んでるということ。私たちはそれはるか手前の簡単なことでも、なかなか神様の道をつかみ取ることをしないで、安易な道をつかみ取ることが多い。非常に誰でも多いと思いますが、迫害の時代、何百年も過ぎた世界のいろんなところで、キリスト教が初めて伝わったところであるところでもそういうことが起こっていたんですね。 日本でもお隣の中国でもどんな迫害があったか、信教したらたくさん何百人か殺されるようなこともあったりしたけど、ほとんどそういうことはキリスト教に関しては日本は全体的に引き出さないですね。けどもこのキリスト教と偽宗教、どの宗教も神に行く道であるはずがないというのは、例えばオウム真理教も一種の宗教ですね。人を大量に殺すことされていた。どの宗教も同じ道、神様みたいなとこ行くんですよ。大間違い。それから、つい最近、朝日新聞の第一面で掲載されて、反響大きくなっていますが、前の首相であった安倍首相という人が、参議院の直前に、日本の統一教会全体の会長、日本の会長、と最高幹部、3人呼んだわけです。そして、代議者、いや、大臣の、歴代の大臣の写真もある。最も重要な首相の応接室において。そんなところであって、特に特定のある産経新聞の勤務である山口に安倍と同じ。その人の頼むと。そういったのことを依頼した。はずだというわけですね。そんな動機があってるから。その全くキリスト教ではない。ものすごく強く入っちゃったり、騙し取ったり、お金、大金を奪い取ったりする。まあ、そういうふうにですね。キリストがうちにおらなかったら、偽宗教が入り込む。イエホバの証人も、本当に嘘を、何十年か前に、宗教80何年だったか、5年だったかに、世の終わりが来る。仙台の方から来た、イエホバの証人の宗教者を、私に言って、私とその人、徹底的な話で、その正体見極めたって、夏休みの暑い中を、コーラも切ってないで、その人たちのところに行って、夏休み何回じゃなく一回何時間も徹底的に調べていったわけですが、その時私に対して、あなたももし日本の商人のことを入らなかったら、今年中に必ず死んで、朽ち果てる。それ二人の女の人を見つめて、私はずっと別に見つけて、見つめて、言うから、こんなことまで言うんだなと。私は、で、よう覚えておいてください。来年の時に、私がそれに口当てて、もう、土の地理に帰る。言うけど、私は地理に帰るかどうか見よってください。私の工業校の教え子が、親戚にそういう人がおったよって、私がキリスト教の時々話したもんから、それでその信仰に入って、私もはっきり進めてきたことがあったりしたんですね。まあ、そういうこともあって、これは、いかなる正体なのか徹底して調べないといけないということで、相当な時間、処理後もですね、いろんなとこ行った、大阪まで行ったことがあります。
いかんおかん。
差し置きをするになると、当然のことながら、私は勤務して、全然そんなことない
。うん。
そこから
降りてきて。あなたが、
見てきてんだ。
私に何ヶ月行ったでしょ。あなたが行ったでしょ。来年になったら体滅んでると。時の地理になっていると言ったでしょうと。そんな嘘言っていけんでしょうか。
なん
か、とのしばらくうなだれて、もの言えなかった。
下の。
もう離れるんですか。今回のことで、確かに。
詰め切ってけ。
離れた人います。でも私は、私たち、あくまでこの組織の中心に行こうと思って、立候補してしまう。そういうふうにですね、こんなに大きな嘘を世界に広めているんだけど、それが明らかになった時点でもなお過ぎていくと統一教会もこれとかあるんですね。あんだけ人を騙したり偽物を交換を売りつけたり悪いことしているのに、それでもなおついてオウム真理教もその偏見が今で残っているわけです。だからこのいかにイエス様がしっかり住んでくださるということが大事だから、そういうことでですね、ありとあらゆるこの 誘惑や迫害や困難や悲しみ、罪、すべてから守られるその力、この最後にあるからなんです、ね。私に対する神様の愛が人々のうちにあり、私も彼のうちにある。でもここであんまり相手で甘く考えていないので、私に対する神様の愛、神様をキリストを愛してどんな目に合わせたのか。完全な愛を注いで、ああ、よかった、楽々してる。親兄弟もみんな騒いで健康無事長生きして、のこと目にあったのか。最高の愛、完全な愛を注いで、何をしたか。非常に苦しんで、迫害もされ、そして最後は、最後に近くするほど、まあ、のんびりと老年を楽しんだって全くなかったんですね。若い33歳で捕らえられて、つばかけられて、撃ち打たれて、そうして思い、処刑だ、処刑の結果を知られて。それがその神様の愛だったわけ。その愛はとてつもなく大きいものだから、全世界に広がった。そしてそれに本当に苦しいけれども、イエス様に従って、行く人たちも2000年続いてきたわけですね。人間の愛はできるだけ苦しくないようにするのが愛ですよね。とは神様の愛とこういうことも行うという、広がりがまるで違うわけです。で、朝日新聞を撮ってる方は、その今言ったメンバー、統一教会の最高幹部であり、もう一人、それの造形の反共団体ですね。それのトップ、以下トップ、最高幹部が5人も集まって、安倍首相と萩生田っていうのと、安倍の弟。入って公式記録にもそこの安倍首相とこの弟と萩生田とあったということは書いても統一教会だって一言も残さなかった。僕は写真が出ていたからもう疑うべきにそこの部分だけカットして新聞とかに発表する公式記録として萩生田と安倍の弟とはあったこの時間何だろう。そんな嘘までやってですね隠しとったわけ。それが疑うことはなき、彼らの何枚かの写真が不思議な生き方を通って入ってきて、それを確認して、もしもこれが一番で作られたものだったら大変なこと、朝日新聞が作れてしまうから、半年もかかっていろんなことに裏付けを取っていったんです。でもそれで、一般の民間放送のテレビでも言ってると思いますが、そのようにですね、安倍はそういう組織で関係なかったけど、現地に参議院事務の特定に、ある特定の山口出身の候補を入れるように決められている。そして安倍という人がですね、これはもう一般によく出回ってますけど、統一教会の大会の中で、ビデオメッセージ、人が映画、ビデオでバーというのを、これは知られている。単に最初パッと出すんだって、ビデオで出すでしょ、大画面で。統一教会の大会の時。そこまでやってた。わかる。で、安倍がやった、それを、まあ、それをやった時には、報酬もらってない。それは選挙だったからじゃない。トランプが大金やってる。トランプじゃない。それを選挙でしてもらってるから、そのお返しにということでやってる、ね。選挙で大いに手伝ってもらった。まず、手伝ってもらった。みんなとこ。そのために評価的に多かった。そういうことの、まあ、いわば、お礼として、安倍がタダでやったというわけですね。で、朝日新聞を撮ってる人は、どれでいるかわからんけど、インターネットでわかります。インターネットでも、まあ、月一定の料金を呼ぶんだ人と、そういったことが全部出てくるわけですが、で、私は、毎日新聞、しかも、送っ ておくようになったから、毎日だけを噛みとしては取ってるけども、さっきもジョギーであるようなことは算数、他の新聞も算数言ってるわけです。でこういう問題は、特定の新聞だけ見て、雑誌を見て全くわからない。言うことが全く違うからですね。この新聞も大事なわけですけども、そんなこと正義は関係ない。信仰と別だっていう人がいるけど、関係ないことないですよね。は戦前は神を、天皇が神だと言い出したわけですね。神絶対的に聞かないか。そしたら相手の侵略でも何でも天皇の神が言うことは正しいんだなんて、そういうことで大量の人を殺すするようになっていったわけで、たった一人の人を殺したっても大きな罪なのに、そういうことをですね、あらゆる人が見れる神を命じるんだと。ということになるから、その王に関係出てくるわけですね。まあ、とにかくそういうことで、世の中のことに対してもですね、目を閉じて、行くへ行くことは本来できないわけです。弱った人を大事に、その弱った人を大量に、もう、ロシアでもウクライナでも膨大な数として死んだり、大怪我してるわけです。それでもう一つ、聞いて私が驚いたのは、韓国の統一教会、日本の統一教会、その最後のトップ、赤穂の二人。で、もう一つ写真、その二人の幹部のトップは写真もぼかしてあったけど、特別上位の三人は、ぼかさないのまあれと並んで、一つは萩生田と、大事。その韓国の統一教会の二人の最後トップの、並ぶ、もう一人のトップの人がですね、その名前まで置いてる。なんか、50年以上の。そしてその人、個人的に話したこと、話したよ。何度もある。そして、私がライブ合格後、加入していった軟式テニス部で、売ってもらったのが一年先輩の人だった。太田浩二、変わった名前だから、今誰も朝日新聞に載ってますので、ね、洪水の方に、洪水の方に、この人は、京都大学の工学部、今年1年前に入った人で、当時の一番の花形だった原子力工学科だった。今は原子力工学をだんだんだんだん少ない IT 技術があった。もう IT 関係のはるかになったけど、今のうちは IT なんて影もなんもなかった時代ですね。で、この人は、私1年先輩だって、テニス場入った時たくさんおったんですね。6名もコートがあって、そして3時が講義が終わったと、私が初めて入ったもんでも、何度か打ってくれたわけ。どこを打ったってちゃんと書いた。言葉遣いも非常に丁寧で、親切だった。当時、ある東京の農業大学で、山岳部の四国県が死んだ人、運動部とこんなひどいことをする人もおるんやと思ったけど、全然そういう表記は気にする人がいなかったんですね。でところがそれか1年後だったか。大学の1年教養部、数千人おるわけ。それが一番容器入る大食堂が、そこの前の広場で、大声で言ってた10人ぐらいの若い学生、巨大な学生に、それが原理公論ということを言ってたわけです。大声で一斉に昭和する。なんとその中の一人が、この太田、業界さんだった。それも本当に、それも50何年も遥か前だけど、あの親切テニスをよく持ってくれた人が、こんなのみんなの場合ってわけのわからんおいて。びっくりした人間ってこんなに変わるものか。本当にびっくりしたんです。それが、その後、大分してから、 見たら、統一教会で、初めから全国原理研究会大学出来始め、最初の、原理研究会の最初の主催会長になったんですよ。それからずっと地位の高いこの統一教会で、それを続けて今もそうだっていうこと。まあその、安倍ら最も幹部とのあれを写真の中に出てきたから、本当に驚いたんですね。まあ、地位が高い状態をおったっていうのは私も、分かっておったんです。名前を知ってたから。まあ、そういうの朝日新聞を引っ張り抜いた、そういったところで、だからもう本当に最後になるまでこういうことをずっと間違った宗教に引っ張り込まれたら、あんなスポーツもできて、頭も良くて、育ても良かった人はこんなことになるのかと。オウム真理教でも、慶応大学、医学部の者だった人がオウムに引っ張り込まれて、そして人を殺すようなそういういろんな宗教を作ることに加担したということで、いろんな思い潰し系だったかどうかは知らないけども、そういうふうにですね、勉強したからそういう間違っても引っ張れないと違うんですね、頭が良いから。それを撮影に私もですかね、そういう生々しい写真が、まあ、大きな問題になっておる。でそのこのことに関して、今度9人の自民党の総裁を実行したんですね。で、あれ民間テレビの非常にはっきりしたことを何とか言う。その民間テレビ見たことないんだけど、インターネット上で、そのテレビの時に9人の前にして、これで安倍首相のことをね、もう関係ないから、もう調べませんと岸田さんも言ってた。だからこの明らかに、動かすのこともできない証拠はできた。政治にはっきり後押しをしてくれ。頼んできてる。この安倍首相がどれだけ関係したか、何の目的したか、はっきりこれは当てられてる。それを総裁になって当選したら、首相になるからね、総裁。これを再調させる。という気持ちのある人。やめてください。女性のアナウンサーでそんなことをですよ。やめてください。というような人は、よほど勇気しっかりしてないと言えないと思う。非常にデリケートなもんだ。そしたら、あれだけ、将来こうします、こうします、地域を、田舎の方をしっかり頑張って、相手をどうします、あるいは保守的な政治、靖国に行きます、高市みたいに、そんなことも言うと思っても、誰一人手を挙げなかった。まあ、安倍元首相がそこまで深く関わっておった。政治に深く。それまでも、そういった統一教会という、しかもこれは、キリスト教の名を語ってるんですね。で、そのような偽物の宗教に、政治のトップが、そのまたお父さんも、そのまたお父さんも、岸信介から、ずっと続いて日本を支配してきたということは、世界に例がないわけです。ヨーロッパでこの統一教会、まともな宗教じゃない、カルト。見なされておる。そこにですよ、何が結構痛かったかというと、このキリストの本当の精神が日本ほど軽率、軽視されている国はないわけですね。聖書全体。イスラムであっても旧約聖書は経典の木に踏んでるぐらい、唯一の神がおる。まあそういうことで、で、そのキリスト教の中心の中心というのは今日みたいな。この生きるキリスト様が罪をあがなうために死んでくださって、どんな弱い人でも見捨てられた人も見捨てない、そういう愛を持って、しかも自ら強くな苦しみもその愛を受け止めた。こうした私のうちに最も近いところに、お金も組織も何もいらない。ただ信じるだけで済むようにしてくださったら、このようなこと、間違った道を一生を教えるってのはどれほど罪かっていうことですよね。ああいう頭のいい人でも真実な人の、こんな風になってる一生を過ごしてしまうんです。そんで、今の日本もですね、だんだんだんだんとそのこと、正反対の軍事競争しよう。石破さんでも、前の、親の親は、僕の有名なキリスト教伝道者だったんですね。一応彼はキリスト教ですけど、こういった軍民の活動、全くキリスト教とは思えないような発言ですね。憲法聞いて全くもう捨ててしまって、軍民っていうことはっきりもちゃんと書くんだけど。 朝日新聞やつは、その一面に大きく出てった、それを見て、太田光良、よかったという人、船下君が何枚かって、そのすぐ、岸田さんのすぐ横にも座ったりして、談笑してるようなところが映ってますので、こういうことで関心を持ってもらってですね、一生統一教会こんなにひどい状態がある、キリスト教とこんなに違うんだってはっきり知ってもらいたいという、そういうものになってですね、このこともしたことです。はい、終わります。